はい、それでは次ですね、煩悩を変えていくためにはどうしたらいいのかということですね。これはですね、結論から言いますと、木を見て森を見ずと、ということです。わかりますかね。どういう意味、どういうことですか。木を見て森を見ずっていうの、
上辺の竹を壊して肝心な方を見ないっていう。
いやいや、違う。木を見て森を見ず。うん、一つのことにとらわれて、
そして大事な後ろにある、まあその例えばその背景にある大事なものを、
森というのは、
森っていうのは大事なものを、
大事なものではなくて、一つのことにとらわれて、
多くのいろんなものを見れられない、
一つのことにとらわれて全体が見えている。つまり今回のことは怒りというですね、その一箇所にとらわれてですね、その根本的な問題であるですね、思い通りにできないものにですね、我がついてしまっていると。これが見えてないんです。これが見えてる。つまり日頃から我をつけて、ね、いわゆる思い通りにできないものに日頃からこう我をつけてしまうという、その習慣がいざという時に思い通りにできない時に腹が立つわけです。だから怒りというこの一箇所を直そうとするのではなくて、ね、全体を直さないと怒りを直すことはできないわけです。わかりますか。
大変なことです。
大変なことではないですね。あの根性かけてやってください。ね、根性かけてやっていってください、ね。具体的にはどういうことかというと、私たちは、何かをするとですね、そこに我がつきます。例えば子供がおもちゃを出すとですね、その出したおもちゃに我がつくんです。だからお父さんやお母さんがそれを片付けようとすると、勝手に触るなっていうふうに言うんです。そうするとね、まあお母さんとしては、あ、これ勝手に触っちゃいけないんだって言ってそのままにしておこうとする。これは良くないですね。なぜならばその子供さんが遊んでいる時は我をつけてもいいんですよ、ね、使っている時はそこに我がついてもいいんです。だけど使い終わったら我を外さないといけないんですね。ところが、まあ子供っていうのはその我をつけるとかつけないとかっていう訓練ができていないために、 ねまあ、そういうことがまだ身についていないために、おもちゃを出したらその我がついた状態で放置しておくわけです。まあ、これは子供に限らずですね、大人であっても小さい時にですね、出したものはちゃんとしまうんだよ、ね、使ったものはちゃんと片付けるんですよ、開けたものはちゃんと閉めるんですよ、蛾をつけたものはちゃんと取るんですよっていうことを、まあしつけとして、身につくところまで、なんていうんですかね、教えてもらえなかった人は大人になっても蛾がつくわけです。これね、だから使ってもいない、つまり今使ってもいないものに我がつくんです。例えばこう物をここに置いとくでしょ、奥さんがね、あら旦那さんがここに置いとくとね、これはね出しっぱなしで邪魔だからっていうことでね、しまおうとするでしょ、そう怒りません、勝手に触るな、ね、これからはねご主人のことを思って片付けてあげる、ね、ご主人はね最初は怒ります、勝手に触るな、だけどご主人はそれで今苦しんでますから、ね、だから出したものは片付ける、使ったものは片付ける、開けたら閉める、ね、そこに蛾がついてしまっているものを取る訓練をしていかないとこの怒りというものは消えません、ね、これがたとえ蛾がついていても思い通りにならないんだなっていうことでさっと蛾が取れるんだったら怒らずに済むわけですよ。わかりやすく言えばね、旦那さんが出しておいたもの、奥さんがね、ああ出していたままじゃいけないわっていうことで片付けた、それを見たね旦那さんが、あ片付けたのか、仕方ないなって思えるんだったら思えない、だから怒るんですよ、ね、これが家の中でできないからそこら中で怒ってる
でもね、片付けられてね、腹立つんですけども、まあいいか、よかったなと思ってるんですよ。思ってるんですよ。でも、言えないですね。
いや、それは、その瞬間に思えないと。
ああ、瞬間は思いません。もうすぐそうあれ
ば。その瞬間に思えないと、そこら中で起こることになるわ。ね、ここはね、本当に徹底してやってください。これね、本人はね、なかなか直せませんよ。子供と一緒ですよ。
全然子供より哀れですいや自分でも分かりますよ。
子供と一緒ですから、ね、子供がね勝手に触るな、ね、ああ境界線侵害しちゃいけないんだと思ってね、うん、触らないようにしておこうと、うん、それはねしまってあるものだけです、うん、勝手に出したものをね、うん、触られると、ね、分かりやすく言えばね、公園にね自分のおもちゃをね、置いといてね、で1週間後に取りに行った、なくなってた、勝手に触られた泥棒だと言えますか、言えないでしょ、ね、公共の場、ね、公共の場っていうのは共有の場所なんです、自分の場所じゃないんです、ね、共有の場所では使っている時だけ蛾をつけていいんです、でしょ。例えば公園だったら砂場で遊んでいる、その砂場で遊んでいる時にね誰かが来て使おうとしたら出てけっていうのは言えるかもしれないけど、自分がね砂場から今度ね滑り台に移った時に他の、ね、お友達がね砂場に入ったらね これはね、僕の砂場それは言っちゃダメでしょ。よくあるんですよ、ね、我が家でもよくあるね、場面でね、その滑り台で遊んでいたらね、ちょっとそのお寿司屋さんの横にあるね、滑り台があってね、そこで遊んでいたわけですよ。そしたらね、ちょっとね、お寿司食べるってことでね、お寿司を食べにね、こうやってきたわけです。でもこうお寿司を食べながらこう見張ってるわけですよ。で、他のお友達がね、その滑り台を使おうもんならね、これは赤城だ、赤城だガがついてる、まあ、こういうのはね、分かりやすいですけど、家の中でも同じなんですよ、ね、みんなが使う場所におもちゃが出してあった、それはね、みんなが使 う場所にがをつけているってことなんですよ。だからその時使っているその瞬間はがをつけてもいいですけど、使い終わったならば、蛾を取って元の場所に戻す、ね、その時に、子供が片付けないならばお母さんやお父さんが元の場所に片付けてあげる。その時に、子供がね、なんで勝手に触るんだよ、僕はせっかく出しといたのに、ね、せっかく使っておいたのに、なんで勝手に触るんだって言われたら、それはね、勝手に触ってほしくないなら、使い終わったらちゃんと片付けなさい、ね、そうやって、蛾をつけさせない、そういう、ね、訓練が大事なんです。これがね、しっかりできていないと大人になるとプリプリ怒る子になる。だから蛾をつける、蛾を取る、蛾をつける、蛾を取る、こういうことを頻繁にですね、繰り返していく、ね、心がけて日頃からやっていただきたいですね。蛾をつける、蛾をつけるというのは物を出す、その時に蛾が無意識のうちにつきます。それを使い終わったらちゃんと片付ける、ね、開ける、それは蛾がつく、ね、それを使い終わったらもう片付けると、ね、基本的にね、机の上は物を置かない、ね、いいですか、机の上は物置じゃありませんから、ね、使う時だけ置いて、使い終わったら片付ける、そういうことを繰り返していくことによって、自然と蛾がつかない、そういう習慣が身についてきます。
しないと、
はい、だから抑えても無理です、うんうん、その元を立たないと、ね、うん、抑えるのは仏教ではありませんので、もう怒りが起きてしまったらもうこれね、ああ蛾をつけていたんだなっていうことを反省して、日頃からですね、物を出したら片付ける、使ったら片付ける、使ったら片付ける、使ったら片付ける、置きっぱなしにしない、置きっぱなしにされたものは奥さんが心がけて片付けてあげてください、ね、これは旦那さんのことを思って、ね、たとえ怒ろうが、旦那さんが怒ろうが、ね、いやいやいや、うち 私の旦那には今これが必要なんだ、上田先生からも言われたんだと、ね、いうことで心がけて片付けてあげると怒りが減っていきます。
片付けねえもんか、片付けられるな
片付けなくていいものではなくて、それは片付けるべきものなんです、ね、あの使ってるっていうのは今目の前で使ってるものだけが顔をつけていいものなので、ね、ちょっとトイレ行ってる間にね、奥さん片付けられたのは問題ですけど、ちょっと出かけてる間に片付けられたものは、それはね、片付けてから行くべきなんです。よくあるのが後から使うから、ね、出しっぱなしにしておこう。まあね、若いものでよくあるのが、ね、パソコンですね。パソコンね、まあ後から使うからっていうことでね、もうコードも全部差しっぱなしにしてね、電源も入れっぱなし、まあちょっとスタンバイぐらいにしといてね、どっかに行っちゃうと、ね、普通の人がいいかもしれないけどね、仏法者ではね、そんなことはやってほしくないですよね。ちゃんと一回一回片付ける、ね、ちょっと離れるからとか、ね、ちょっとお風呂に入ってる間とかね、そういう時でも片付けてから行く、ね、そんなことね、まあ、後から使うんだから面倒くさいじゃないか、ね、無駄じゃないか、ね、それをね、無駄だと感じてる間は我を通します何かあると、これはね、無駄だと感じなくなってきて初めて怒りが消えていきます、ね、怒らない人でもね、私は僕はね、別に怒らないよ、ね、でも例えば以前はね、私はそんなに怒らなかったのにのーとね、最近はどうしてこんなによく腹が立つのかなってね、思いますよね。それはね、昔はグリグリグリグリグリと我を通したからです、はい、ね、我を通す人は別に腹が立ちません、ね、怒るってことがよくわからないけどなっていう人はね、それはね、もういろんなあの手この手を使って我を通してるからです。グリグリグリグリグリってね、僕はそんなね、怒りという感情は消えました、ね、だけど最近なんでこんな怒ってきたんだろう、最近はね、我が通らないということを認め始めたからです。以前は正義の力を持ってね、バッサリと切ってたんです、我を通した。我を通している間は腹は立ちません。つまり思い通りにできないことを、思い通りにできないと認めていたから腹が立たないんじゃなくて、思い通りにできないことを、たとえ相手がどんなに傷ついても思いを通していたから腹が立たなかったんです。それは仏教を聞いてきて、少しずつ相手の立場に立てるようになったから、ああ思い通りにできないんだなっていうことが分かってきて、思いを通せなくなって腹が立った。だから腹が立たない人間だったわけじゃなくて、ね、腹が立つような縁がなかっただけなんです。それが最近腹が立ってきた、これは信仰が進んできたからなんです。
とてもそう、
とてもそうそれは ね、うぬぼれというものでね、自分の姿というものを美化してた、私は怒らない人間だと思ってたんです。でも現実は怒る人間、ね、じゃあどうしたらこれから怒らないようにできるかと言ったら、我を取っていかないといけないです。 画を撮るっていうことはね、めんどくさいことをどれだけできるかです。基本的にめんどくさいことをやらない人は画を通す人ね。だから画を通す人は周りの人たちが離れていきます。孤独になっていくわけですね。例えば男性に対して画は通さないけど、女性に対して画を通すようなね、男性は女性が離れていきます、ね、そりゃそうでしょ。画を通されてね、この人好きっていうね女性はねいません。それはね、もういわゆる男らしいっていうことでね、ついていったらね、ねえ、なんか幸せになれそうな画の通し方だったらついていくかもしれませんけど、リズムで画を通すってね、女性に一番嫌われますよね。だからその画を通すっていうことをなくしていくためには、いかにね、画を気持ちよく撮れるか、これにかかってますね。画をつけてしまうことは仕方ないけど、その画を気持ちよく撮ることができれば、怒らずに済むと。これは一人ではなかなか難しいことなので、家族の協力が必要ね。奥さんはなるべく心がけて旦那さんの画を通さないようにね、画を通さないように心がけていく。出しっぱなしね、これね、よくあるのが食器をね、ご飯を食べながら食器を流しの中に入れてね、洗っとけよくないですよね。こういう時はね、旦那さんをこうね、上田先生が言ったでしょ、顔を取る、めんどくさいことをする、洗ってください。
そういうことするんですよ。
腹が鳴っちゃった。
いや、素晴らしいことですよね。
これは当たり前だと
思う。当たり前ですよね。自分が使ったものは自分が片付ける。よくあるのがね、流しでちょっと水流してね、その拭かずに置いとくだけとかね、拭いとけってぐらいね、これで良くないですよね。やっぱりね、ちゃんと最後まで片付ける、めんどくさいことをする、そういうことが怒りを少なくさせていくことになるんですね。
多少は見込みがあるんですね。
大丈夫です、奥さんがついてますね、自分で直さなくても、ね、頼りなど奥さんがね、目ざとくやってくれますか。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩して